ナチュラリストポッドキャスト。
週末の退屈を好奇心に変えろ、10時の特集。木
田光平の親子教育相談所。
毎月第3土曜日にお送りしている親子教育相談所、いろんな悩みに答えてもらうのが呉と福山にあります通信制普通科東林館高等学校の木田光平理事長です。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いいたします。
今日はショッキングピンクのシャツで、
はい、
爽やかですね。
ありがとうございます。
カブスボタンもピンクでね。
ああ、ありがとうございます。
いろいろ見てます。
カブス女性ですね。
まあ、5月というと、はい、木田さんやっぱり5月病。
あ、なるほど。はい、そうですね。
子供たちにはまあ、私大学の時ありましたね。
もともとはですね、大学生とか社会人1年目、まあ、新入社員の方が、まあ、4月なんとか頑張ったけど、まあ、ゴールデンウィーク明けから急に動けなくなるとかですね、まあ、心に元気がなくなるとか、まあ、そういう症状のことで、まあ、前回お話しした周知ギャップともちょっと似てるんですけど、やっぱりそれだけこう変化に対応するというのはすごく難しくて、あのダーウィンも進化論の中でですね、はい、あのこの世の中に生き残る生き物は強いものでも賢いものでもなくって、変化に対応できるものだけがこの世の中生き残るんだと、まあ、ダーウィン言ってますけど、それだけやっぱりね、変化に対応するっていうのはすごく難しい。
さあ、5月病も関係してるかも分かりませんけども、先月に引き続き、今月お届けするテーマはこちらです。
子供が不登校になったら親はどうしたらいいのでしょうか。先月はですね、不登校は中学生になると増加傾向にあること。うん、しかし不登校は決して最悪の事態ではないということ、子どもが学校に行けない辛い気持ちを理解してあげることが大事ということ、ところまでお話しいただきました、はい、今月はさらに不登校の接し方について具体的に教えていただきます、
はいはい、
先月あの番組中に匿名の方からお便りいただきまして、はい、これちょっともう一回紹介しておきましょう、はい、うちも中学で息子が不登校でした、うん、いじめが理由でないのなら、うん、学校に来たくないなら来なくていいから、うん、と担任の先生が言いました、うん、これいじめが理由だった場合は教育委員会に対策を報告しないといけないから、うん、先生はいろいろこう言うけど、いじめが理由じゃないんならもう学校に行きたくないな来なくていいから、うん、これも
これすごいセリフですよね。
ねえ、
なんか、うん、な
るほど、困ってるんでしょ、助けてあげると言ってきたのは宗教の勧誘に来た同級生の親。うん、何よりきつかったのは、うん、おじいちゃんおばあちゃん世代の学校へ行かないようなもんは人生終わりだみたいな考え、うん、自宅に怒鳴り込まれて、うん、あんたの育て方が悪い、うん、私なら学校へ行かせられると子供を無理やり学校へ連れて行こうとされたりしました。おじいちゃんおばあちゃんがよ、うん、
なるほど、
散々だったけれど救ってくれたのは通信高校で出会った同じように不登校で悩んできたお母さん方でした、うん、みんなで悩みを打ち明け合って心が軽くなりました、うん、今は息子も成人しましたし学校という枠にとらわれなくて随分楽になりました、うんうん、不登校なんて一括りにされますが理由はそれぞれあるわけですから、うん、まずは自分の子供のことに真剣に向き合うのが一番。世間体が悪いとか世の中から落ちこぼれるとかそんな負のイメージだけで子供を追い込まないことですよね、うん、という体験者の方の、はい、
なるほど、
なるほどね、
なるほどね、
おじいちゃんおばあちゃん世代は学校がオンリーワンナンバーワンですからね。
そうですね、なかなかね、やっぱ時代背景も違うのでね、やっぱ理解したくてもなかなかできなかったり、ありますよね。
でもこうやって考えるとあれですね、北さん、やっぱり周囲の理解のなさっていうのがその母親までも孤立に追い、
そうですね、さらにやっぱ苦しめる結果になるのでね、まあぜひね、あのいろんな方々が寄り添ってあげてほしいなと思いますね。で早めに相談していただきたいなと思います。
これ、地域にあるんですか、相談するところって。
まあ、いろいろと、まあ各市もですね、まあ、対策を取ってますので市にも相談できるとかありますし、まあ、また当然お金はかかるんですけど、まあ私立のようなですね、まあ、フリースクールでやってるところもあれば我々の通信制高校やってるところもありますので、まあ、そういったところですね。
ただ当林課に相談だけこういうのってどうでしょうっていうのでも OK なんですか。
OK だと思います。ね、ぜひ、各地域ありますので、来て、一度相談だけでも来ていただけたらね、そこが何かまたつながるんじゃないかなと思いますし。
なんか本質の相談だけじゃなくて、なくても、この方も、こう、みんなで同じ悩みを打ち明け合って、こう、ああよね、こうよね、そうなのよって言ってるだけで、かなり心が軽くなったっておっしゃってるので、ね、そこをね、一歩どっかでね、
踏み出してほしい
です
。
はい、ぜ
ひ。今日は、不登校を、の具体的に親はどうしたらいいのかをちょっとこうやってみようと思います、
はい、
中学生の子供が不登校になりました。無理やりまあ学校に行かせることはしませんけども、うん、 一日中子供が家にいるわけですから、うん、親としてついつい言ってしまうんじゃないかみたいなセリフを、うん、ちょっと考えて、自分だったらどうだろうっていうのを考えたら、はい、まあ、僕が必ず言うとしたら、うん、必ずじゃないけど言うような気がするのは、うん、はい、中学は義務教育なんじゃけ、絶対行かんといけんのよ。
なるほど。じゃ
つぶやいてしまいそう。
なるほど。
ね、うんうん、
なるほど。
義務だからね。
なるほど。
学校に行かんのんなら、家でちゃんと勉強しなさいよ。
うん、
これもいいぞ。
いいぞ。
あとは、お父さんだってやりたくない仕事やっとんじゃけね。
うん、ああ、これもなんかね、ぼやいてしまうかも。
あとは、何週間か経ったぐらいに、の月曜日に、か金曜日の夜かな、
はい、
そろそろ来週から行ってみる、うん、丸々くんも心配しとるしね、
うん、なるほど、
言いそうでしょ、
なるほど、
あと機嫌悪い時に言いそうなのが、お前一日中何しとん、
なるほど、なるほどね、
これ結構、うん、
なるほどね、
あまり考えずに言ってしまいそうな、
は
い
は
い
はい、俺らはやっぱり言わない方がいい、
そうですね、これ思春期を迎えるとですね、お子さんへの声のかけ方ってどんどん変わってくると思うんですけど、うん、私大きく分けて3種類あると思ってて、うんうん、まず1つ目がですね、うん、doing の声かけ、要は子供がやってる行動や言動、うん、まあ、言葉ですよね、うんうん、に対しての評価、例えば挨拶ができたじゃできないじゃとかですね、うん、なんでそれしたのとか、うん、ああそれできて偉いねとか、うん、要は子供が行動したこと、言葉かけに対しての評価の声かけで、2つ目がですね、うん、having、 要は持ってること、
うんうん、
で子供の容姿とか能力とか人間関係、資格、地位、うんうん、子供が持ってることへの評価、うん、ああこんなに英語の点数取れて偉いねとか、うん、なんであんたこんな点数しか取れないのとか、うん、こんなお友達と付き合っちゃダメでしょとか、
いや、ね、
要は子供が持ってるこのことに対してのまあ評価、
うん、なるほど、なるほど、
で3つ目がですね、うん、ぜひ言ってあげてほしい、こう時々でいいので言ってあげてほしいのが、うん、being ですね、子供の存在価値を認めてあげる、でこの上の doing と having っていうのはですね、要は学校教育とかもう周囲でもう言われ尽くしてるわけですよ、子供たちで常にその評価対象にさらされて過ごしてるわけじゃないですか、なのでぜひ家ではこれ時々でいいんです、うん、絶対ね今聞いてらっしゃるお父さんお母さんもお子さん生まれた時には、うん、どうせ指の数をねちゃんとあるか確かめたはずだし、いろんな願い思いを込めてね、お子さんの名前つけられたはずなんですよ、うん、で生まれてきてくれてありがとうとか、うん、存在してくれてるだけで嬉しいみたいな、うん、そういう気持ちって必ず根っこの部分では絶対持ってると思うんですよね、忘れてないと思うんですよ、うん、
まあ、でも木田さんが奥さんに愛してるが言えない世代ですから、
なるほど、
だから練習しますか、
なるほど、ビーングって難しくないですか、
でも我が子なので、うん、ぜひそれを時々でいいので思い出していただいて、うん、お子様への声かけをですね、うん、ぜひしてあげてほしいなと、
あ、
まあ、逆を言うとですね、うん、要はこれを傷つけるような言葉は絶対しない方がいいです。お前には価値、お前には価値がないとか、お前はダメなやつだとか、
うわ、
そういう声かけはですね、これは絶対ダメだと思います。
あ、いいこと聞いた。
ねえ。
ビンゴを否定したらだってね、そこに存在する価値がないってことですからね。
そうです。
お前そんなこと、お前ダメよとか、
そうです。
となるとね。
はい。もうぜひ家の中でですね、このビーイングを認めてあげるような声かけ、
だからもうちょっとね、思春期で返事がなくてもいいわけですよね、
そうです、
お母さんは、ね、なんかね、うん、
絶対に嬉しいと思ってると思います、
うん、
お子様言われて、
うん、
でも思春期だから表面上ではうるさいんじゃとか、
う
ん、何となく照れ隠しで言う可能性は高いですけど、うん、でも絶対心の奥底ではそう言われて嬉しくない子はいないと思います、う
ん、あ、それやっぱ過去より今がいいんですか、赤ちゃんの時はこんな、
覚えてない、
今だと思います。
今ですね。
赤ちゃんのこれ覚えてる。
こんな気持ちだったとか。
ああ、なるほどね。あなたが生まれる時こういう気持ちだったのよ。
そう思うわけだと思いますね。ただあなたが今元気で過ごしてくれてることがまあ嬉しいんだと。
あ、そうか。
伝えてあげることすごく大事かなと思いますね。
でもね、例えばこう不登校になったら本当一日中いるわけじゃないですか。
はいはい、
ゲームとかね、ずっとやってるとか見ると。一日中ゲームやってたらちょっと不安になるじゃないですか。
そうですね。
ま
あ、不安になる気持ちはですね、もうごもっともですよね。うん、ゲームやってんなら学校行けばいいじゃないかとかね。もうサボってるとか怠けてるとかね。まあ、親心としてはこれ当たり前なんですけど、私も、やっぱ一日中ずっとゲームを毎日やってるっていうのは、やっぱあんまりいい状態ではないと思うので、そういう場合は、例えば、先ほども言いましたけど、フリースクールを利用するとか、で、まだフリースクールにも行く元気がないんだという場合には、じゃあ、例えば親子で話し合って、やっぱ一日のスケジュールを決めて、ちゃんと朝、まあ、当然お仕事行かれるかもしれないけど、その前にお子さんと、じゃあ一日今日どう過ごしていこうかっていうスケジューリングを一緒に立ててあげる。で、一日の終わりに振り返りをしてあげる。
あ、 そうやってやっぱ話すこと大事なんだね。
そうですね。で、そこにちゃんと向き合ってあげて、で、お子さんにはお子さんの言い分があるから、それはきちんと受け取って聞いてあげて、で、言い分は、聞いてあげたらいいと思います。それを別に受容して、実行する必要はないので、でもきちんと聞いてあげた上で、お父さんお母さんの思いを語ってあげないと、それ聞く前に頭ごなし、お前こうせえ、ああせえって言うと、やっぱお子さんも抵抗あるだろうから、まず一回受け取って、話を受け取ってあげて、で、お父さんお母さんの思いを伝えてあげるというのが大事かなと。思いますね。
でもなんかこの時期って自分で決めたいっていうか、あんまり親からいろいろこう一緒に行こうっていうふうにも思えなくなる、ちょっとな、反抗期みたいなこともあるじゃないですか。
そういう意味では私前回も言ったんですけど、やっぱりどれだけ普段やっぱりこうなんだろう、ある意味こうバカ話というかですね、笑い話というかくだらない話をやっぱりどれだけ親子でできてるかっていうのはすごく大事で、それはいざという時すごく役立って、でこれって職場でも一緒じゃないですか。やっぱりバカ話とか笑い話ができないような人間関係で、いざ自分がプライベートで困った時に相談なんか絶対同僚や上司にはできないわけですよ。
そうか、
そうですね。
これは私の学校でもすごく大事にしてて、やっぱり教員間同士でやっぱりどんだけコミュニケーションを起こしてるかがやっぱり大事。
そうよね、私も今、ポリシー持ってるのは、会議より雑談。
そうですね。いや、本当におっしゃる通りです、
ね。
雑談ができない人間関係で、本当に問題解決
は絶対できない。それは親子も一緒なわけです
ね。親子も一緒です。
そうか。
親子も一緒。
ちょっとこれ耳痛いけど
ね。
雑談していかないと
ね。
でもう一個はね、やっぱりそうは言ってもなんか原因を見つけたいじゃないですか。
なるほど。
その子がなぜ学校に行きたくないのか。
な
で、あと学校の先生にもほら、原因見つけたら
何
とかしてもらいたい。
なるほど。
そういうのはどうやって探っていけばいい
ん
です
か。実は私はあまり原因探しって重きを置いてないというか。
そうなん
です。実は子供が思ってる原因、保護者が思ってる原因、一般の学校の先生が思ってる原因って全てきっかけに過ぎないんですよね。全て不登校になってるきっかけに過ぎないんです。原因じゃないんです。要は別のところに本質があると我々は思ってて、だからこそ私たちはその原因探しに追求するんじゃなくて、やっぱり過去からずっと振り返って、じゃあ例えばどんなトピックがあったのか、生まれてからここの人生至るまでどんなトピックがあったのかっていう、その不登校になった本質をやっぱプロとしてやっぱ専門的に捉えていくというのはすごく大事で、それがあるから今や将来が生きてくるわけですね。あ、ここでこういう積み残しがあるんだとか、ここでこういうトピックがあったんだ、だからじゃあ今ここでこういう取り組みがいるなとか、将来に向けてこういうアドバイスがいるなっていうのをやっぱ本質を見極めていかなきゃいけなくって、それなしで表面的に関わっちゃうと、確かに表面的には元気になるかもしれないけど、また同じようなトピックで将来つまずく可能性があるわけですよ。
なるほど。
要は対症療法になっちゃうんですね。要は風邪ひいたら風邪薬飲むみたいな、そうじゃなくって風邪をひかない体作りの方が大事で、
例えばじゃあ、学校で何々くんにこんなこと言われたから不登校になったっていうのはきっかけ
です。要はそれを言われて深く傷ついてしまうとか、それに対して言い返せないっていう、そこの本質があるわけですよね。そこは何かっていうと、やっぱり例えば過去の家族との関係だったり、本人が持ってる元々の素因だったり、やっぱりいろんな本質があるわけですよ。そこに対してどういうふうな声かけやアドバイスや取り組みをしていくかっていうのがすごく重要。
はあ、ちょっと分かった。
で、当然過去を振り返るっていうのは、お父さんお母さんの子育てがダメだとかこうだとか言いたいわけに聞くわけじゃなくて、全て生かすべきはその子や家族の今と未来を生かすべきに情報収集したいので、それは必ず本質的にやってますね。だそこがない上に将来の勉強や就労が積み重なってしまったんでは、土台がしっかりしてないから、まだ将来で崩れてしまう可能性があるわけですよ。だからしっかりその土台を構築していく作業、基礎をやっぱり作っていく作業っていうのは、やっぱ専門的には必ず必要だと思って
ます。でもそれって家族から見ると、例えば学校でのね、何かが原因かもしれないけど、家族のもし何かが、お父さんお母さん気づいてないのにそれが原因になってた時って、やっぱ認めたくないから目をつむりたいじゃないですか。
学校のせいにしたいよね。
そういう時には、やっぱり個別にこうカウンセリングとか
もちろんです。
っていうことなんです
か。もちろんです。で、先ほども言いましたけど、そのお父さんお母さんの過去の取り組みを、私たちも別に否定したいわけでも、もうそこに指導したいわけでもなくって、やっぱり一緒になって、やっぱこの子の未来が、やっぱ社会に出て自立をしてもらうことが一つのゴールなので、じゃあそうなるために、じゃあ我々でどうしていきましょうかと。こういうことは考えていくっていう、一緒に考えていくっていう作業が必ず必要です。
やっぱプロってすごいね。
ね、本当ちょっと冷静にね、やっぱり。
そうですね、
きっかけって結構感情で見ちゃう感じしますからね。
本人がなりたい姿もあれば、お父さんお母さんがならせたい姿もあるわけですよね。で、我々学校が客観的に見てこの子こうなったらいいなって姿もあるわけですよ。で、それぞれの思いをやっぱり こう集約していく、やっぱりこういろんなところで考えて、じゃあ一つのゴールっていうところを決めていく必要がありますよね。その作業はやっぱりコミュニケーションを取らないとできないので、
だからあんまり逆に言うと原因をまあ見つけたような気になって、そこをやや言わなくていいって、いや言わない方がいいって、
あくまでそれは対処療法になっちゃうので、
まあ最悪のこと考えたら不登校から引きこもりになってさ、部屋から一歩も出ないなるのもちょっと心配だし、そういうケースも
ありますね。よく私がご相談を受けるのは、やはりですね、やっぱり学校でやっぱりもうこう危険だと感じて、本人が不安だと感じて、当然家に逃げ込むわけじゃないですか。安心安全だと思って逃げ込んで、でも家でもずっと登校刺激をされる、要はプレッシャーをかけられ続ける、まあ、さっき言ったような例えば、存在を否定されるような言葉を、学校行かなお前なんかダメなんだとか、こうずっと言われ続けると、やっぱり家も安心安全じゃなくなるから、じゃあ自分の安心安全の場所どこだろうって、自分の部屋にやっぱこもっちゃってしまうんですよね。
ことか。
でもそれってなかなかやっぱご家族だけでは気づかないことってたくさんあるんですよ。やっぱり自分のことって客観的に見るのって誰でも苦手じゃないですか。なんかそこでやっぱり学校っていう存在、やっぱ専門機関っていう存在がやっぱ大事なんじゃないかなと思いますね。
堂々巡りになるし、逆に見たいものはもう見ないようにしてたりね、して気づかない。
息子とか娘が不登校になって、今日から親の私も変わろうと思ってもそれ変われないんですよ、親にもきっかけがいる。
そう、あでも何年か前に、私たちの学校、毎年保護者の方にあの卒業式で挨拶してもらうんですけど、ある保護者の方がですね、すごくの私感動したんですけど、そのずっと中学校の時不登校に自分の我が娘がなって、ずっと自分は加害者だったと、この娘のせいで私はしんどい思いをしてるって、ずっと被害者の立場で、ごめんなさい、被害者の立場でずっと話を受け取ってた。その頃娘は全然元気がなかったと。でも我々の学校来て、まあ、いろんな、まあ、保護者学習会とかいろんな勉強を重ねていくうちに、あ、自分が加害者だったかもしれないと、自分の態度や言動が娘を追い込んでたかもしれないって思い出してから、娘が一気に元気になったと。私自分が変わったことで娘、目の前の娘が変わっていった姿を見て、すごい嬉しかったんだっていう、こう話をですね、卒業式に保護者の方
が挨拶
を、してくださって、もう私すごく感動してですね、すごく鮮明に覚えてるんですけど、
だから親ってね、基本的には良かれっていうのが土台に、良かれと思ってるのがあるから、
常にね、
本当に気づくのに時間もかかるし、ね、
あなたのために、あなたのためにがあるからね。
これはもうね、耳と胸が痛い。
とにかくはそういう悩んでる方の相談だけでも OK。
そうですね。できたら、まあ一度ぜひご相談だけでもね、していただけたら、何か突破口が見えるかもしれませんし、お手伝いできることがあるかもしれませんので。
はい、もちろんこのコーナーでも匿名でお悩み受け付けておりますので、ファックスメールで送っていただきたいと思うので、おはがきでも結構でございます。はい、送ってください。それから木田さんが発起人になって5月31日の日曜日に、多様な働き方を考える自立を目指した就労支援のあり方をテーマにした公開教育フォーラム、はい、これどういうことですか。
これはですね、やはり、やはりまあ不登校の子どもたちもそうなんですけど、まあ、今障害者雇用に取り組んでいらっしゃるあの株式会社エブリのですね、岡崎常務さんをお招きしてですね、パネルディスカッションを行うんですが、やはり就労支援、まあ、就労していくってことがやっぱり一つのゴールですので、まあ、我々にとってもそうですし、まあ、あのエブリさんがサポートしてらっしゃるような障害者の方にとってもそうですし、まあ、そういった方々が一つのゴールに向かって歩めるようにですね、我々の専門である教育だったり、まあ、各企業であったり、もう一人あの小林文明さんという衆議院議員の方にも来ていただくんですけど、やっぱり行政や政治の世界であったり、いろんなところがやっぱりタッグを組んで、やっぱり子どもたちを多角的にサポートしていく必要が、まあ、あるんじゃないかと、街づくりの一環として、そういうことをやっぱ考えていく会をですね、ぜひ開きたい、開催したいということです、ね、
はい、31日の日曜日の14時会場、14時半開演で、だいたい夕方4時に終わる感じですかね。
はい、はい、そうです。
定員100名で申し込んでください。福山育み研究会公開フォーラム申し込みと書いてですね、
はい、
ファックス番号言っておきましょうか。全部紹介してもあれなんで、
はい、
ファックス番号が 084-926-9607 926-9607084-926-9607 へ、行きたいという旨書いてですね、うん、連絡先書いてお申し込みいただければと思いますので、はい、よろしくお願いいたします、は
い、
ありがとうございます。
こちらこそありがとう
ございます。次回は6月の20日でございます、
はい、
今日ユーストリームやりますか。あ、じゃあ今日本番終了後にまたユーストリームで皆さんに出てもらおう、
はい、よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。